科学はですね、客観的に見たこの世界の宇宙を表現しようとしていますから、心の宇宙を表現しようとするこの方式と同じことをやりだしているんです。もう近い将来に必ずこの両者はですね、結果が玉の心のこっちとこっちに当てはめることができる。こうはならない、ここは決してならない、こことここになる。科学の結論とこと玉の学問の結論はこことここに、結論をパパパッと申し上げちゃいましたからお分かりにならないかもしれませんけれど、人類はですね、考えるという方の典型的な学問がこの物質科学なんです。その物質科学もここに帰ろうとしてるんです。1万年前に発見されたこと玉の学問は前々からこういうことがちゃーっと通ってる、一筋が通ってるんです。これと二つというものがですね、科学がもうちょっと進歩して、人間のですね、命を構成している遺伝子の DNA は全部解かれてるんですよね。だけど、それがどういうようにくっついてるかがまだ分かんないんですよ。で、これも分かったら、いわゆる人間の DNA の生命学は完成ということ。それと、この学問とどういうようにくっついてるか。これは心の方の生命の構造を明らかにしてしまってますから、見事に私が申し上げましたようにこことことでくっつく。2000年前に伊勢神宮に古くから伝わる歌がある。上地山深くたどれば二道に木々の片そぎ出会いながら、南宮玄宮の屋根のところに両方にからこう立っている、これ地に、ね、その間にこういうふうに活動儀がありますから、この地に、これがですね、皆さんお気づきになるかどうか知りませんけど、こう切ってある神社と、こう切ってある神社と、天つかみの神社、人間の心の主体、人間の命の主体である心の構造を明らかにする要素となっていることを示す神社、これは横に切ってある。それに対して歴史が始まってから次にいろんな物事が出てきた、その物事の対処やなんかをですね、神様として祀った、やはり国くつかみってやる。そういうことが法則が分かんなくなっちゃったんで、今はどっちが三輪がいいかななんていうんで、あの大工さんが決めちゃうらしい。誰も分かんない。私がそのことに関してもですね、あの神宮の宮司さんに聞いたことなんですけども、大概の宮司さんひどろもどろで気の毒なんで、最近は絶対に聞かなくなっちゃいましたが、ご存じないよ。でも古歌にはそういうふうに書いてあるんです。真偽の片そぎってんですから、こう切るかこう切るかって、こっちとこっちを切る両方のものの考え方は、上地山を深くたどっていくと最後には二道で出会うぞって、一道に出会うぞって書いてない、二道で出会うぞと書いてある。こことここで出会うんだよ、決して一つにはならないんだ。どんなに転んでもすっと転んでも何しても宇宙が繰り返ることがあっても、人間の心の内容構造を明らかにする学問はこれ以外には出ない。これはもう完結ですから。これから出てくる物質科学の成果での結論を比べると、必ずこことここのように分かれて一緒。2000年の前の日本の国家がですね、ちゃんと教えてくれてる。古事記もの講座がずーっと行きまして、地引きの岩というところで、こと様の神様だとされているイザナギの御事とイザナギの御事、ご夫婦の神様が、ヨモツ国という外国と、高間原という国との境にあっている地引きの岩という岩を挟みまして、そこでもって離婚宣言をいたします。だけど何を離婚したか。 そこに建てた塔をですね、言葉を引いたって書いてある。言葉の塔を引いちゃった。なぜかと言いますと、心を研究する学問の言葉と物を研究する学問の言葉っていうものは違うんですよって、言葉が違うってことは方法が違うんですよということを表して、それを言葉の誓いと言ってる。古事記でもその人間の究極の心の考え、心の持ち方っていうものは内と外とで全く正反対なんですよということを宣言した言葉がございます。こっから切ったものの考え、今の人たちのものの考え方、これを哲学的に証明し図に書きますと、これはどのマークだかご存知ですが、知らない方いらっしゃる。哲学用語を使いますと、弁証法的思考という、正反合という、三角が基本になっている。科学的論争と申しますのはね、必ず正反合の三角。今までこれが正しいと思ってた科学の結論がある時、この結論では吸収つかない何かの事実が発見されたとします。そうするとこれが正だとしたら、これはその反対ですから正反になるんです。そうすると学者さんは何を求めようかというと、今までの正論だとされているこの理論とそれでは統合できない反対の現象もこれも含めて両方を成立させる立場を考えようとするのといって求めていくのが科学的な思考でございます。それでこういうふうに上を向いてんの精神的現象、下を向いてんの物質的研究の現象を両方を合わせるとこういうか、これはよくご存知ですね。家庭のことしか知らない方はカモメソース、国際情勢が興味のある人にはイスラエルの国旗についてます。だけど今は全部この国旗つけてもいい、みんなこの考え方、この考え方だけだから小学校の時から英語を習わせたらいい。なぜ英語を習わせたらいいんですかって言ったら、これからはずっと英語が舞台になってビジネスが行われる。ビジネスマンの優秀なのができるのは1歳ぐらいの時からもビジネスマンの教育を受けさせた方がいいんだろうと思う人が日本語の教育をやめちゃって英語から始めたらいいんじゃないかというようなことになる。これはですね、三角ですから3ないし6の数玉を持った思考方法というの。それに対してこの思考方法は四角なんです。これが精神的なものの考え方、これが物質的なものの考え方、でこれを一緒にしたのがこういう精神的な東洋的といいますか、精神というのは最も一つなんだよということを考え、思うの方の考え方がこれになる。昔のことを知ってるお坊さん、70から80以上のお坊さんにこの格好見せて、この形ですよ見せて、お坊さんこれなんだか知ってますかって言ったら、大家だ大家だ持ってってくれって言いますよ。ああ不吉だから持ってって、このことを昔地獄って言った。なんで地獄なんだろう、この子に今のこのまま防犯にはあまり関係ないんです。でも この数玉は4なんです。4ないか4なんです。これはいわゆる東洋思想です。こっちは何十年か前までは西洋思想であって、今全世界が西洋に飲み込まれましたから、お坊さんもみんな今みんなこれで考えてます。地球上にはですね、63億人もいるんだそうです今。だいたい1年間で1億以上増えるんだそうですよ。それで63億の人はキャンでバラバラいらんな考えをしていると思います。だけどですね、その考えるパターンたった3つしかいろんな考えはもう63億種類あるでしょうけれども、そのどういうような頭の構造から 言葉を出してるかというと、たった三者なんです。一番多いのはこれ、これ三ないし六のはずと思った思想、その次にこれですね、この四ない、八のはずと思っている思想、これが二番目にあげる。一番目が圧倒的に多くて二番目は少ない。だけどその少ない二番目がもっとガーッと圧倒的に少ないけれど、全然としてこれとこれとと違うパターンを持った考え方がある。それが、うん、この私が申し上げているこの言霊の学問から祈っとったやり方、これは件数が10です。もうナイス10です。この思想が別なんですね、公害なんか構わない、何しろ豊かになろう豊かになろうって、ガンガン石油を燃やして、今の中国なんかよくそれ表してるし、今の中国はキャリバッグ何台も持ったりして金持ちがいるかと思うと、1日を20円で暮らしている貧乏の人もいるらしいです。だけど何しろ十何億いるでしょ、そういう人を含めてみんなこれになってしまいましたから、これは何でも発展発展、地球がぶっ壊れちゃって人類が滅びちゃったって発展が第一、豊かになる生活が第一、それとしては少しはセーブしても自分の心の中に帰って静かな生活を取り戻したらいいんじゃないかということを主眼にした。昔はこういう思想が考え方がですね、東洋では一般的であったのです。で東洋は眠れる獅子みたいだけれど、とても素晴らしい心の平安があった。知ってる方がインドに半年も行ってくる、ね、いいとこない、インドっていう社会は全然変わらない、100年経っても200年経っても変わらない。だから明日しなくちゃいけないっていうことがない、好きな時に好きなことをすればいい、これはトマトのものしか食べられないかもしれない、にもかかわらず人間が人間の主人公でいられる、血の子はそうじゃない、何だか知らない心のどこから追い立てられる、儲けろ儲けろ儲けろ、金で買えないものはない、今反省してる、少し急ぎすぎた、急ぎすぎた前よりも金に取りつかれすぎた、これとこれは理由からたっても正反対な、こっちは表に行け、こっちは内にこもれ、こっちはグローバリズム、個別を好む、あとこれをこの統合することは話し合いじゃ不可能じゃない、とっつきようがない、これには従わなくちゃな、いう言葉が数玉を駆使すると完全と出てきますから、言葉の考え方というのは統の竜の考え方ですから、戸塚の剣って言って、あ、高間原なやさはと十の言霊を使って物事を収める原理です。そういう式には成り立たない、見事になりますね。これ64です。こっちが36、足すと100になります、ね、これはですね、言霊を動かしてみて、それでそれを数で表すのを数玉と申します。だから世界の平和がそこから来るんであって、こうなってるから世界の平和が来るんだっていうんじゃないんだ、こういう力を持ってるから言霊の原理でもって政治に対していけば必ず世界の平和が来るんですよということを証明することはできる。皆さんがですね、もしご勉強くださってなるほどなと思いになったら、デモンストレーションやることも何にもないんです。自分が勉強したそのいる自分のお部屋の中にいて、そうだなっていう確信をどんどん深めていっていらっしゃれば、その確信の灯火が全世界の魂を照らすことになる。おのずと論点外しようと、そうならなくちゃいけないような事態に収集してくる。どういうような順序で収集してくるかは、三月前に世界の歴史という筋道をお読みくださいます。そのあの順序で世の中の世界の平和は来ねえじゃねえかって言ったら、ちょっと文句言ってください。間違ってたら 何十年行くぐらいはさ、手が防犯してくるとこはあまりお話してございませんので、このところを取り急いで時間の終わりまでにお話を申します。次に、国若く浮かべる油のごとくしてクラゲなす漂えるときに、足かびのごと燃え上がる者によりてなりませる神の皆は、ふまし足かび彦地の神、次に雨の床たちの神、この二柱の神も皆一人神になりまして身を隠したまいき。次にと申しますのは、さっき申しましたようにですね、ふーと分かれた、あーわと防犯してそこで終わっちゃえば、むやむやに心の中で何か聞き出したけど、いや何言おうとしてるのか忘れちゃったって、そういう状態で終わっちゃった時はそこでうやむやに消えちゃうんです。さらにというのは、それよりもっと心の意識が先に進もうとした時という意味、そうするとその次にとなります。国は書く浮かべる油のごとくしてクラゲなす漂える時に、この旅の国はですね、日本の国とか何の国とかっていうんではありません。文字で見てる一つ一つの物事、表現、言葉、それが国なんです。その国がこういう日本の国とかアメリカの国とかっていうのもですね、アメリカの国家憲法を作ったりですね、国旗を作ったりして、そのアメリカの土地と国民に組んで似せるように文章を作って、それを国と言いますな。古代の日本人はですね、それよりももっと以前に一つ一つの言葉すら、それは国なんだよと、一語一つのことを言ったら、それは自分という国を表現したものなんだよと、いわゆる特に国という言葉を使います。このアジサイっていうのはどんなに美しいのって言うと、そうねって言って、あ、これは緑の、あ、紫のアジサイで、これも素晴らしい緑の濃いとこと淡いとこがあってと、一生懸命説明するとですね、これに組んで似せてくるでしょ、言葉が一層として、それを国と言った。国若くしてというんですから、まだあうからあわが分かれただけで、先天構造がどういうもんだということをはっきり見せる作業がまだそんなに進んでいないので、まだ不安定であって確実じゃない、まだ初歩の段階ですよということを言ったんですな。こういう古事記の本を見ると、必ずこういうとこか、こっちの上に注釈がたくさん書いてあります。解釈した人の学者の考え方が、参考としてお読みくださるのは結構ですけれども、根本からこれの受け取り方が違うんですから、こう読んでも全く参考になりませんので、だからそのことはご承知おきになって読んでくださいます。片っぽはですね、それが大昔の人間のですね、それから見たこの外側にあるこのものすごい広い宇宙がなんとなく始まろうとした時のことを言ってると思って書いてますから、ですけどそうじゃないんであって、今ここ、この文明が進んだ今ここでも人間の頭の働きというのは、何でもないところからすんと「う」が生まれてきて、それから「あとは」という下と客観に分かれて、そこからいろんな考えがわざわざと出てくるんだと。脳の働きのメカニズムを言霊を持って全部証明しようとして書いてあるんですから、今度からお間違いにならないようにしてください。それで、国若くして浮かべる油のごとくしてクラゲなす漂れるときに、浮かべる油、水の上にですね油を垂らすとブーッと広がるけど、ちょっと波が立てばこっちに落ちちゃう、こっちではこっちに落ちちゃってですね、一定の形をしておりません。そのように不安定であってという意味です。クラゲなす漂えるときに、クラゲっていうのはね、水の母と書いて浮かんでるクラゲのことを言うんですが、これは十字で言って、クラゲは暗い雰囲気という意味、何の意味もございません。暗くて 見ても何のことだかさっぱりわからないような状態であってという意味で、それで漂っている時に生まれ出てくる神様は足かじのもと燃え上がるものによりてなり、よりてなりませる神の皆は今し足かじ彦次の神。あとはの時はですね、あの方が先に出てきましたけど、うまし足かじ彦次の神のおの時はですね、もうの方が先に出てきますから、半分のおの方がくらこのうまし足かじ彦次の神ですから、その次にある雨の床たちの神がこの玉おですね。うまし足かじ彦次の神はもうの方ですから、ここでは土地がありますから、間違いないようになさってください。うまし足かじ彦次の神というのはですね、これはすごい難しい字が書いてありますけども、あんまり神妙に書いちゃうとすぐ分かっちゃうから苦労したんだと思いますよ。分かんないよ、だけど時が来れば分かるようにというですね、大野安丸さんの苦心のしたところなんですから、うまし、うという字に、志と書いてあります。これ漢字に何の意味もございません。こう、うまくとか霊妙に巧妙に、足カビはもうこれは名詞です。昔は目のことをカビと言ったんです。足 の目すだれにしたりなんかしますが、あれはよしと言います。みんな足カビの一種ですね。足を栽培してる湖なんかです、岸の方で栽培していいものを取ろうとして秋が深まると切るんですね。みんな切ってしまう。それじゃないと虫がついて翌年にあまりいいものが生えてこないというんで買っちゃうんです。その根っこからですね出てくる足の根というのが、これはもう私は見たことありますけど、これこう出たと思うとこうで、どこからどれがどうなってんのかさっぱり分かんないほどわさわさわさわさ出てくる。そのことを言ってる。巧妙にも足の目が男の子のように活発に出てくるって。彦次っていうのはですね、男の子の美しく飾った言葉です。男という意味です。女は活発じゃないのかって反論するかもしれませんが、概してまだ男の子の方がまだ今でも活発ですから、そういうような形容を使ってますけど、こういう神様、霊妙にも足のカビが燃え出てくるようなものというと何が想像しますか。人間の中で明日講習会があるんだけど何話されていいかさっそも分かんない、そういう時にあったんですよ。十何年も前にね、初めてこの講義をねしようとした時、さあどうやって喋っていいかさっぱりわかんない、喋ったことないんですから。先生はね、私の教えたことはすぐ忘れちゃって思いつくままなことを喋ってくれればいいんだって。思いつくままにたって一番最初に喋るんですから、夜寝たって寝つかれないでね、うまし足かじ彦次です。いろんな考えが今出てくるとスッと消えちゃうと、こっちからキュッと出てくる。どこが始めてどこが終わりだかさっぱり分かんない、果てしなく出てくる。その状態で皆さんだって、そういう経験は終わりのことだろうと思います。でも遅くなっちゃって、もうどうしてもいいや、明日の風が吹くって行って寝て、朝になって顔でも洗ってる時に、そうだ、なんてことないんだ、私が経験したことをそのまま喋ればいいんだ言って腹くくっちゃうとスラスラと喋れる。結婚式のあのお祝いのなんかそうですか、初めて人の前で喋ったなんていう人が、もう練習したらなかなかね喋れるもんじゃありませんけれども、腹くくれば喋れます。腹くくるとどういうことなんだか知ってますか。 自分がどう思われてもいいやっていう、自分が一番最低の自分になることを腹くくるって、そうすると何を思われたって当たり前ですから、できないものをできないって何が悪いんだって、ホリモンじゃないですけど金儲けって何が悪いんだっていう、うん、そうでしょ、金儲けが自分の務めだと思ってる人は金が儲けたって言ったら当たり前じゃないかって言って怒ったっていうんですね。同じ、そういうようにですね、もう際限なく頭の中に出てきては消え、出てきては消え、もうやめようと思っても出てくる。それを馬車足神彦地の神と言います。これは何だっていうと、今までの貯めておいた経験知識が貯めてあるオクラの宇宙ということ、それをことたま王でございます。ここに人類始まってからずっとの経験値が全部そこに溜まっております。必要があれば何でも出てきます。ただ必要がないから、せいぜい自分が生まれた時から今までのことぐらいしか思い出しませんが、必要があれば3000年でも5000年でも前の考えが出てまいります。京都の綾部というところに大本教という宗教がございます。その宗教の教祖でした出口直さんという方、この方はですね、学校行ったことのない方なんで自分の名前も書けない方だったそうです。その方がね、ある時来た時紙がかりになりましてね、そばにいた人に紙と筆を持ってきてくださいよって言って、このおばさん書けもしないのに何書くんだろうと思っても、そうしたらね、自分の名前も書けない人がさらさらと書き出したんですね。名文を書き出した。三千世界一度に開く梅の花、梅で開いて松で収める、神の国が来るぞ、今の世は獣の世であるぞ、神がかりが書き出される。三千何枚も半紙に書いたって言います。みんな神よのことが分かんないと言えないような言葉も一人に神が書いて書いたと言われます。大本教に寄付でもすると見せてくれるかもしれませんけど、とても名文章です。お直さんについてた神様はここに出る、国の男たちの神という神様、この次の次のこの玉絵で出てきます。1万年前に神様、人がいたそうです。国の床立てスメラミコトっていう方、その人の人って言っちゃ悪いですが、天皇の名前はですね、大野安室さんがスッスッと持ってきて神様に祭り上げて神様の名前にしちゃった。古事記に国の床立てスメラミの神っていう神様を作り出しちゃった。その神様にない、それがことたまもですな、ね、馬車足神彦地の神っていうのは